ただいまは、新約聖書の使徒言行録2章43節から47節に記されている御言葉をお読みいただきました。その出だしのところにあたります43節の御言葉にもう一度目を向けてみたいと思います。このように記されています。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。ここにはキリストの教会が誕生したばかりの初期の時代の様子が語られております。少し前を振り返れば、ペンテコステの日、神の霊である聖霊を注がれた弟子たちが新しい力を受けて、キリストの福音を語り始めたんです。すると、それによって大勢の人々が引きつけられて、バプテスマを受け、弟子たちの仲間に加えられていった。そのように記されています。今日のところではないですが、少し前の41節ですね、少し右の方ですが、41節のところを見ますと、ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わったと、あります。弟子たちを通して、多くの人が、3000人という、奇跡に近いような人々が、生まれたばかりの教会に集うようになった。そこに、それ自体すでに神様の大きな奇跡、不思議な印を見る思いがいたします。ただこのところで、一つここに留めておきたいことがあります。それは、先ほどの43節にはっきりと記してあることなんですが、その初めのところですね、すべての人に恐れが生じた。すべての人に恐れが生じた。そう書き始めています。弟子たちの働き、その言葉に接した人々が、教会に集まり、その仲間に加わったわけですが、しかし彼らは、その弟子たちの働きの大きさ、目覚ましさに感心したり、感動したりして集まってきたわけではないんですね。彼らはなんとすごい人たちなんだろうかと、弟子たちを英雄のように崇めて、自分もそのような偉大な人間になりたい、大きなことができる人間になりたいと思って教会に集まってきたわけではないのです。むしろ全ての人に、その人たちの弟子たちの言葉に接して、全ての人に恐れが生じた。ちなみにこのことは、先々週に学びましたけれども、37節においても同じでありました。この2章の37節ですが、これはペトロがそのキリストの福音を伝える説教を語り終えた時の様子を表すところですが、こうあります。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。この時にも申しましたけれども、この場合、そのこれを聞いて大いに心を打たれと言われておりますのは、大変感動したという意味ではなくて、むしろ自分の心が槍で突き刺されたように、神の言葉によって差し貫かれたことを表しています。あたかも自分の魂がキリストの十字架によって差し通されたように、自分にも人にもこれまで固くなに隠していたその痛みになるところ、傷になっているようなところに光が当てられたような思い、そういう思いを彼らは湧いてくることを抑えることができなかった。そういう意味合いです。御言葉に触れて、 神ご自身の御臨在に触れた人々がただ嬉しくなって危機として教会に集まった、まあ、もちろんそういう面がないとは申しませんけれども、それだけではないんですね。むしろそれよりもはっきりと示されていることは、自分の中にある弱さとか貧しさ、また痛みや傷となっているところに改めて目を向けさせられながら、まあ、しかもその一番深いところ、一番繊細なところにこそ今神の御手が置かれて、神の恵みと癒しが注がれているということを感じ取りながら、弟子たちに近づき、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと尋ねてきたんです。まあ、そしてそこで弟子たちが与えた答えも、まあ、38節、まあ、そのすぐ次にある通りです。悔い改めなさい。ねえねえ、イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。まあ、そうすれば、賜物として聖霊を受けます。まあ、ここに出てくる、まあ、重要な言葉ですね。まあ、悔い改め、バプテスマ、洗礼、バプテスマ、罪の許し、まあ、聖霊の賜物、まあ、そういうことについて、細かく説明しますと長くなってしまいますから、今日はいたしませんが、まあ、その全てが、このところで指し示していることは一つと言っていいと思います。それは、この私が、古い自分に死んで、新しい自分にこう生まれ変わらされる、そういうことなんですね。そういう方向に向いていること。神様を信じることによって、こう自分がこう大きくなる、自分が偉大になる、そして、ただ自分の利益のために望んでいること、自分のために願っていることが叶えられて、もう悩みも痛みもなくなる、そういう人生がそこで始まっていく。それとは正反対の、あの方向を向いたことです。そのような私たちの心の中にある、そして私たちがむしろそれそこに封をしているような醜いもの、辛いところに光が当てられ、しかもその古い自分がその古い自分を何か引っかき回すわけではなくて、その古い自分が神によって葬られて、そして神様から与えてくださる新しい命をそこに示されていく。神様が与えてくださる、神様が約束してくださる、その全く新しい命に生まれ変わらされていく。でもちろん、私たちは自分で古い自分に死ぬことはできません。ここにおいて私たちは、イエス・キリストとイエス・キリストの姿をはっきりと見るんです。その十字架を見るんです。この私の罪を、私の醜さを負って、十字架の上で血を流し、肉を裂いてくださった、あのイエス・キリストが、この私のうちに、私の魂の最も深いところに来てくださる、そのイエス様によって、私たちの古い自分が担われ、また葬られて死んでいく。そして、イエス様の新しい命の中へと、共にイエス様と一緒に蘇らされていく。まあ、先ほども申しましたけれども、そこには痛みがあります。自分の心が十字架で貫かれるような痛みがある。そして、すべてのものに恐れが生じたと言われるような恐れを、私たちは覚えるでしょう。しかし、そのような、ただそのような神の私たちのただ中においてなしてくださる神の御業の中で、私たちは新しい命の道を見出すことができる。 古い自分に死んで、本当の自分の姿というものを見出していく命の奇跡の出来事が起こっていくのです。それが、まあ、ここで言う、まあ、バプテスマを受ける、洗礼を受けて、罪を許されていく、そして聖霊を受け、新しい命に生かされていく道に他ならない。そのことがまさに今、このところで起こったということなのです。そのことを改めて確認しました上で、もう一度、今日の御言葉でありますが、43節、主に43節以下になります、その今日の御言葉に目を向けてまいりますと、ここには、信者の生活と、込み出しが記されています。そこに、生活という、次元といいましょうか、そういう、地平が、開けてくるんですね。今申しましたような、命の奇跡に関わる出来事が、ただ、打ち上げ花火のように、一時の非日常的な感動や盛り上がりに終わって、あとはまた、すべてが元通りになっていく、そういう話ではなくて、むしろ、毎日毎日の信仰生活の中に、教会生活の中に、持続していく、また持続していくように求められている、そういう出来事だということが、ここに記されていくのです。ある人は、信仰というのは、燃えることも大事かもしれないけれども、燃えるだけではなくて、持続することが大切にあると、おっしゃっていました。夏の風物詩とも言えます、打ち上げ花火というのは、確かに本当に見事なものでありまして、人の心を感動させるというか、スカッとするようなところ、嬉しくなるようなもの、それがやはりあるものです。それと同じように、信仰生活にもそういう、燃え上がるような時ということが、与えられるということは、本当に神様の素敵なプレゼントであると言っていいと思います。何よりもそういう経験が、神様の恵みの素晴らしさを表していく、証になっていくことも多々あるでしょう。しかし、私たちの信仰生活が、いつもそのような華々しい打ち上げ花火を上げるようなことばかりを求めるようになっていくとしたならば、どうでしょうか。それが本当に生きる力になっていくかどうか、そしてそれが本当に人を生かす力になっていくでしょうか。使徒言行録も、2章の終わりまで参りましたけれども、ここまでどちらかというと、キリストの復活、昇天、またそれに続く聖霊降臨という、どちらかといえば、一回限りの大きな出来事が記されてまいりました。またこれからも、人たちによってなされる数々の不思議な技、奇跡などが記されていく場面が、いくつも続いてまいります。もちろんそれが意味がないというつもりはありませんし、その大切さを私たちはその都度受け止めていかなければいけませんが、でも聖書の中心というのは、そういう特別な使命や特別な務めを負った人たちによってなされる奇跡とか不思議な技ばかりにあるわけではないのです。そうではなくて、むしろそこに示される神の恵みの中で、この地上に生きている、私たちがこの生きている毎日の生活の中で、本当に神様の命が生かされていく、そういう教会の交わりが形作られていくこと、そういう人間の交わりが、神を中心とした新しい家族としての 人間の交わりが形成されていくこと、そこにも大切なポイントがあるんです。でそれも繰り返しますが、さまざまそれは何か嬉しいこと楽しいことがあって、また気の合う者同士が集まってお互いに仲良くできる、そういう、ある意味気楽な話ではない。私たちがさまざまな重荷や苦難をも負いながら生きていく、この生活の中にしっかりと根を下ろして強く持続していくような信仰を養い育てていく、そういう共同体の養いにつながっていきます。そのような意味でこの43節以下の御言葉を私たちは、ある意味でその感動的な話でもない場面ですが、このここに記されている御言葉を私たちはここに留めていく必要があります。で特に今日はその中で46節の御言葉に、しばらく思いを巡らせた上で、終わりたいと思っております。この中の46節ですね。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していた。そういう彼らの信者の生活とはそういう生活なんだ。教会、生まれたばかりの教会、それは何かいつも賑やかにわわわわお祭り作業をしていたというのではなくて、こういう生活をしていたんだということですね。でここでははっきりと言葉として出てまいりませんが、やはり教会の群れの中心にいますのはイエス・キリストご自身に他ならないのです。ただ同じ信仰を与えられたものだ、お互いにクリスチャンだ、それだけで気があってうまく仲良くやっていける、そういう話じゃないんですね。その点でもし言うならば、私たち人間というのはやはり罪人です。さまざまなものを、さまざまな醜さをやはり抱えている。ですから親しくなればなるだけ、同じ信仰に立つものであればあるほど、やはりそこにまた固有の摩擦が起こり、衝突も起こってくる、さまざまな食い違いも起こってくる。それがいいとか悪いとか言うのではなくて、同じ仲間であろうと、クリスチャン同士であろうと、自然な感情に任せていけばそのようなことが起こって、それは仕方がないというのか、そういう、それが人間だということです。ただ私たちが教会に招かれたということは、そのような自然な感情で集まったわけではなくて、先ほども申しましたように、一人一人が神の言葉によって、そしてそれに伴うキリストの御臨在によって自分の心が差し貫かれたから、そのキリストの十字架の痛みに預かりながら、古い自分に死の経験をさせていただき、そこから新しい命に生きるようによみがえらされたからです。そしてそのように集められた教会の中であるからこそ、私たちはその生まれたばかりの新しい自分の命が保たれ養われていく、しかもイエス・キリストの十字架と復活の恵みによって養われていくのです。私たち自身は気がついてみれば、もちろん そんなつもりはないんだけれども、気がついてみればいつも古い自分にしがみついて、自分の願いを主張し、自分の思いに固執していく、そういう面があります。しかしそういうものがイエス・キリストの十字架に預かることを通して この46節にありますように、毎日ひたすら心を一つにして神殿に行き、神を礼拝する、神の御言葉によっていつも新たに自分の心を差し貫かれて新しい人に作り変えられていく、そこに共に生きるイエス・キリストを中心とした新しい家族としての交わりが養われていく。でさらにこの46節ではそれに続きまして、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしと語られています。まあ、これは時代背景も違いますが、で具体的な形式は違う面がありますが、まあ、今日で言えば今日私たちも預かるように招かれている、主の聖餐の食卓を中心とした交わり、食事の交わりを表す、そういう表現です。で誰よりもそこに、やはりイエス・キリストご自身が、その食卓のホスト役として、私たちの真ん中に親しく臨んでくださいます。しかも、これは、あなた方のための私の体である。これは私の血による新しい契約であると言って、ご自身の、イエス様がご自身の肉と、ご自身の栄えた血を私たちに分かち与えてくださる。そのイエス様の体、イエス様の命そのものに私たちが預かることによって、そこに新しい自分の命、そして互いに主にある家族とされた兄弟姉妹の交わりとしての命が養われていく、与えられていく、そういう新しい私たちの命の土台がここに示されているのです。すでに申しましたけれども、私たちは振り返ってみれば神様の前に弱いものです。そして隣人に対して罪深いものであります。まあ、いつもなんかそのように悪いことを考えているとか、悪いことばっかりしているというわけではないにしても、時が流れていく中でいつしか自分本位になっていく、かたくなになっていく、自分に執着し、人に向かっては自分を主張していくばかりのところになってしまう、神様との交わりもどこか表面的になり形式的になり、人を傷つけてしまったり、傷を負った人の痛みに無頓着になってしまう、そういう面を持っています。でそれじゃいけませんよという話をしたいわけではなくて、そのような私たちを、そのような私たちをこそ、神様は、イエス・キリストにおいて、今日も、この交わりの中に、そして食卓へと、交わりの食卓へと招いてくださっている。目には見えないけれども、そのイエス・キリストの深い、私たちに対する深い恵みを私たちは、覚えたいのです。そして、そのような神を前にした恐れを覚えながら、十字架に貫かれるような痛みをどこかで覚えながら、しかしその向こうに神様から備えてくださる、神様が備えてくださっている、その豊かな恵みを分かち合う交わりを生きたい。その中にまた私たち自身も置かれ、人々にもその豊かさを明かししていくようなものに変えられていきたいと思います。主の備えてくださった聖餐、恵みの食卓に今から預かる 本当にこの46節にありましたように、まあ、家ごとに集まっているわけではありませんが、この教会に集められた私たちが喜びと真心を持って神の前に人々との交わりの中で、新しい家族の交わりの中でこの食卓を共にしたいと思います。そのことを願いたいと思います。そしてもちろんこの、まあ、礼拝の日、日曜日だけではなくて、日々この私たちと共にいてくださる主を心に迎えながら、私の思いではなく主の御心がなりますようにと祈りながら、また兄弟姉妹同士の隣人のために思いを尽くしながら、毎日の歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今新たにあなたが御言葉を与え、どんなに深い恵みを持ってあなたが私たちを救ってくださり、また今もまた変わることなくあなたの御前にこの新しい交わりへと招いてくださっているかを聞くことができ感謝をいたします。たくなな私たちであり、愛のない私たちでありました。そのような私たちのためにイエス・キリストが十字架につけられて、そしてまた新しい復活の命を勝ち取ってくださったことを覚え感謝をいたします。どうぞ私たちもまたあなたにすべてを委ねつつ、その交わりの中に生きることができますよ。互いにまた使い合うことができ、多くの人々にあなたの恵みの素晴らしさを証ししていくことができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。